皆さん、おはようございます。6月25日の、私実礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は私たちの教会創立97周年を記念しての礼拝であります。今から、97年前、大正15年の6月の、24日でありますけども、失礼、6月26日ですね、でありますけども、林正夫先生が、この川口の地に開拓伝道をされて、この川口教会を、作られました。それから、数えて今日で97年の月日が経ったわけであります。やがてあと3年でですね、100年という100周年のですね、一つの区切りの時を迎えようとしております。本当に多くの先輩たちがですね、私たちの教会を、支えてきて、くださいました。さまざまなことがありましたけどもですね、なんとかこう福音の種をこの地でずっと撒き続けてくることができたということは非常に大きな、技であると思います。私たちもそのことを誇りを持ってですね、ますますですね、宣教の技に、使えてまいりたいなと、願うものであります。今朝はその創立、教会創立のことをですね、記念してこれから礼拝を守っていきたいと思います。御言葉に聞いてまいりましょう。本来この時期はですね、私は使徒書を読んで、その使徒書から御言葉に聞いているわけですが、今朝ですね、は福音書をどうしてもちょっと聞きたいということもあります。本来でしたらですね、使徒言行録の、聖書にこれ日課で与えられてます使徒言行録8章のですね、26節以下から聞こうと思ってました。フィリポとですね、エチオピアの宦官の物語です。使徒フィリポがですね、このエチオピアの宦官にですね、洗礼を授けるというですね、この宦官というのは本当にかわいそうな、立場でありました。ですね、本当にそういったこう虐げられた立場の、ですね、ものにも方にもですね、このようにして、福音の種がまかれているということはですね、本当に意義深いことだと思いますが、本当に毎年この聖霊降臨節は使徒書を読んでますが、今日は特別にですね、創立記念日でもありますので、ルカによる福音書、今日はですね、聖書に語られてます15章のですね、1節以下からですね、聞いて、参りたいと思います。このとてもですね、この有名な、皆さんもよくご存知のですね、箇所であります。99匹の羊ですね、迷い出た1匹の羊、見失った羊の例えですね。それとまたルカのこのですね、15章にはですね、面白いことにその銀貨をなくしてしまったですね、この人のですね、話が続きますし、また有名な、放蕩息子の例えですね、この3つの例えが、この出てますが、今日は、そこからですね、御言葉に、聞いて、参りたいと思います。 やはり何と言いましてもどうしてもですね、今このコロナウイルスの感染によってですねの危惧してこの3年間本当に教会活動が思うようにできない状態で今やっと復興途上にあるのかなと思いますし、ですからなかなかですねこの礼拝に対するちょっとですねまだ皆さんこう、怯えがあると言いますかね、そういうことがありまして、私はやっぱり常にこの聖書に聞いている御言葉に聞いていることが特に大事だと思います。で特にこの福音書をですね、きちっと自分のものとしてですね、この聞き、そしてそれをですねまた実行していく、そういう姿勢の信仰生活がとても大事だと思います。でこの3年間の間のブランクってのはとっても私は大きかったなと思って ならないんですね。しかも高齢化が進みまして、本当にここの3年間で、多くの方々が、ご病気になられたり、あるいは、天に召されたりとかいうことが続きましてですね、私も本当に先が本当にこの教会どうなっていくのかなという心配もありました。でも大丈夫です。本当に皆さんが一生懸命にこういう中でもですねいろんな形で御言葉に聞き続けてきてくださってますから、私は希望を持ってます。これからどんどんどんどんですね、希望を持ってまずは聖書に聞いていくことが大事だと私は思います。さて今日はその今お話ししたそのルカ15章の一節以下からですが、まず15章一節から3節です。この徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちはこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言いました。言い出したと。そこでイエスは次の例えを話されたと記されています。この徴税人やですね、罪人がイエスの話を聞こうとしてきた時にですね、ファリサイ派や律法学者が本当に罪人と食事を共にしているとイエスを批判しました。それに対しましてですね、この、イエスが反論されているわけです。15章4節から7節、先ほど読んでいただきましたね。その 100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹の野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかとですね、言ってるわけですね。で、そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて見失った人の羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うに違い言うであろうと言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると言ってます。ここでこの悔い改める必要のない99人の正しい人っていうのはファリサイ派とか律法学者を指してるんですよね。自分たちは正しいんだと考える人々はですね、主イエスの呼びかけを拒否しまして悔い改めようとはしないわけです。そのようなあなた方よりも悔い改めた罪人、すなわち失われた羊を父なる神はですね喜ばれるんだと語られているんですね。ですからイエスはですね99匹を危険な野原に残して失われた羊を探しに行くと言われているんです。 本当にですね、この世は本当に、多数ですね、99匹を大事にする社会だと思う。本当にですね、民主主義というのはを主張する場合は多数を基本にする制度ですよね。ですから政治の目標は全ての人に機会を開いて自由を保障することです。そのようなやり方でいくわけですが、しかし教会というのはですね、99匹の安全を損なっても見失った1匹の羊を探しに行く場所だとルカは言ってんですね。この教会というのはですね、主イエスのこの ご遺体を受けましてね、主イエスの技を伝承していく、伝えていくために地上に建てられたわけですよ。教会の在り方を念頭にこの例えを読めばですね、99匹の羊とは特段の問題を抱えない教会でしょう。で、1匹の羊はですね、この、はぐれてしまった信徒、いわゆる迷ってる人ですね。羊はですね、この群れを作ってですね、生きていくんですが、この離れてはなかなか生きにくい動物なんですね。だから探しに行くわけです。狼に食べられてしまうかも分かりませんですね。あの羊飼いのダビデも石を持ってですね、ゴリアテを撃ちましたけどですね、羊飼いでした。ですから石を持ってですね、その羊を守るために羊を飼ったわけです。教会はですね、主イエスから神様の言葉を預かった、宣教の技を委託されているわけです。ですからこの神様の言葉なしにはですね、人は生きていくことはできないわけですよ。人はパンのみで生きるのにはあらずと、神の言葉は私たちの霊の言葉なんですよ。食べなければ必ず死んでしまう。しかしある人々は教会を離れていくんです。ここに命の言葉があるということを私たちが十分に証しできなかった、この私の罪を思いますよ。伝えることができなかった。一生懸命に頑張って御言葉を語ってもその人には伝わらなかった、そういう思いも私はあります。ある人がですね、教会につまずいて他の教会に移ることがあっても私はいいと思うんですよ。しかし往々にしてですね、一つの教会につまずいた人はですね、他の教会に行かないで礼拝から離れてしまう。これ私もいっぱい、まだ伝道者になる前から仲間たちを見てると、もう信仰の友がほとんどみんな行方不明になってしまった。あの方は教会に行ってるんですかと聞くと、もう行ってないということを随分聞くようになってますですね。あるいは他から教会から出て次の教会を探しますという人もいるんですけども、それっきりになってしまってるですね。私はね、本当にそういうことは命に関わる問題だと思うんですよ。主イエスは言われました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、あなた方はその枝であると。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶと。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまうと。ヨハネ福音書にはですね、 そういうことが書かれてますね。教会から離れる、信仰から離れるということは、本当は命に関わるような大きな問題ですよ。せっかく信仰を持ったのに、なかなか成長させることができない。いつもお話ししますけども、まっすぐに神様を見てればいいんですよ。それを神様から離れてしまうからいけない。人を見てしまうからいけないんだ。あの人がこうだから、あるいはうちの家族がこんなことを言うから、よく聞きますよ。ねえ、私もそうでしたよ。なんで教会に行くんだとか、近所の人からもいろいろと言われたとかね、いろんなこと聞きます。ねえ。いろんな障害があるんですよ。それにね、負けちゃうんですよ。あるいは牧師側だからいけないんだとかね。これは一番つらいですよ。牧師だって人間ですからね、間違えることはあるんですよ。だったらね、間違いは間違いだと。ちゃんと言ってくださればいいんですよ。私も言って、随分皆さんから言っていただきましたよ。先生、これはおかしいんじゃないですかとか。ただ私も常に皆さんのご意見を聞くようにしてやってきてるんですよ。ねえ、残念ですよ。牧師がああだからなんて言われてね、それで教会もう来ないというようなことを聞きますとね、本当にね、残念です。そういう人に限って礼拝には出てない、御言葉に聞いてないんですよ。たまにやってきて様子を見て、でふっと消える、そういう生活をしてるから、まあいわばばっかり食べですね。いいとこだけ食べたいから、子供がね、そういう食生活は困っちゃうけど、それと同じなんですよ。それでもね、私たちは教会に来ることのできなくなった人々のために、私たちは最大限のことをして手段を尽くしていくんです。その人のことを覚えて祈るんです。地上のすべての扉は閉まってもですね、天の扉は開いているからなんですよ。私たちはその人のことを神様にお委ねして祈るんです。初代教会の人たちは共に集まってですね、心を合わせて熱心に祈りました。ここに教会の原点があるんですよ。しかし現実の教会の中にはいろんなことが起こってきます。先ほどお話したように、自分が経験してきた教会、母教会なのにですね、比較してしまう。この教会は何だと批判する人もいますよ。でもね、生まれたところも違うし、生まれ育った場所も違う、あるいはそれぞれの信仰は違うんですよ。信仰生活をしてきた人たちが、それぞれの生活をしてきた人たちがの集まりなんですよ。それが教会なんです。だから教会にはですね、どうしても批判的な人もいる。牧師に批判的な人も出てくるんですよ。多くの教会で混乱が起きますよ。私もね、いろんな教会の信徒の方にご相談を受けたりもしてきてますけどね。その時何をすべきなんでしょうか。教会がこの平静さを取り戻す道はですね、多くの場合、私は聖書の学びと祈りの時、祈祷会を通してだと私は思うんですよ。残された者たちが集まって、あの弟子たちがあの嵐のガリラヤ湖で溺れそうになった時、先生溺れそうですと主に叫ぶと、主は私たちを叱られます。あなた方の信仰はどこにあるのか、ルカの8章24節から25節ですね、記されてますが、それでも主は助けてくださるんですよ。ですね、 だからまずは聖書に帰ることだと思う。聖書に帰って祈りや、そうするとまた信仰がそこで養われていくんですよ。だからそして時間の経過とともにまた新しい人も与えられてくるんです。新しく教会も復活していくんですよ。で、私はね、教会っていうのは、ああ困ったな、どうしようかなと言って問題が起きた時もね、こう弱い方になっていってしまったな、礼拝出席も少ないな思っちゃう。でもそうじゃないんですよ。教会ってなくならないんですよ。これはね、多くの人が体験する本当にね真理だと私は思いますよ。私も信じてますよ。本当に経験から言ってね、本当にみんなでね新しい教会を作ろうと、実に60人の人と一緒に教会を作った経験がある。本当に楽しかった。文字通り手作りの街道を作ってですね、やりました。60人。でももう何十年も前ですけどね、だんだん高齢化が進んでいく、減っていきますが、それでもなお、ですね、やっぱり20人ぐらいで礼拝を守ることができてるんですよ。すごいことですよ。もう皆さん80、90ですの教会ですけども、もうですね、若い人も入ってきて、オルガン、立派なオルガニストになってですね、立派なオルガンがあって、立派な街道になって、そこで皆さん一生懸命にまた、ですね、礼拝を守られてるんですよ。だからね、必ず新しくなっていくんです。羊一匹一匹が大事にされなければならないと思う。教会はね、そういうキリストの愛のもとにですね、思いを一つにして歩むんですよ。どんなことがあったって常に聖書に帰り祈りつつ一つとなってですね、歩んでいくんですよ。また次にですね、この銀貨をなくしてしまったということの例えですね、このドラクメ銀貨、10枚持ってる人がいて、その1枚をですねなくしたとすればですね、灯火をつけて家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうかと言ってます。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした金貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろうと、15章8節から9節でそう記されてますがですね、ドラクメ銀貨というのはですね、このギリシャのこの、貨幣で、1ドラクメというのはですね、銀貨1デナリオンに等しい価値があると言っておられてますね。この1デナリオンというのは、当時の労働者の1日の賃金だったと言われています。ですから、このドラクメ銀貨10枚をセットにしてですね、その結婚祝いとして、まあ、ですね、新婦に贈る習慣がどうも当時あったようなんですね。で、この贈られた女性は、この銀貨を、10枚をですね、ネックレスにして、この身につけるそうなんですね。それは身を飾るだけじゃなくって、この何かね、特別の出品に備える意味のがどうもあったようなんですね。だからこの1デナリオンですから、それが、まあ、ドラクメ銀貨が、10枚ということは10日間ですね。10日間はなんとかこれで賄えるだろうっていうんで、そういうことがあったんでしょう。で、この10枚のセットの金貨の1枚を女性はなくしました。本当に一生懸命探した。当時のユダヤの家はですね、 この窓が小さかったようなんですね。だから中は暗いんだ。そしてですね、床には藁がどうも引いてあったみたいなんですね。だからその藁が引いてある床に銀貨のように本当に小さいものが紛れ込んだら本当に探すのが難しいでしょう。彼女はですね、この銀貨の一枚のためにですね、普段は使わない高い油で灯火をつけて床を隅々まで吐いて出してみたんですね。その結果ですね、銀貨が見つかったわけですよ。だから彼女の喜びをですね、理科は伝えてるんですね。なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うだろうと、一緒に喜んでくださいと喜ぶ 様をですね、この強調されてますが、主イエスは例えをですね、一人の罪人が悔い改めれば神様の天使たちの間に喜びがあると15章10節で締めくくってますね。さっき羊の例えと同じようにですね、見失ったものが見出された喜びがここにもあるわけですよ。嬉しいもんですよね。またですね、このその後に今度は放蕩息子の例えが語られてます。この放蕩息子の例えっていうのはね、本当に、もう感激する、私も最初本当に感激して読んだものですがですね、本当に自分も放蕩息子だなと思ってましたからですね、親には本当に大変申し訳ないことをしたなと今でも反省してますが、まあ天に行ったらお父さん息子と呼ばれる資格はありませんと私は言いたいなと思ってるんですけども、本当にそういうですね、この息子と呼ばれる資格とにですね、自分は親には勝てないなと今でも思ってます。二人の息子がいました。弟は、まあ、息子はですね、もう頑固なこの親父、私の親父も頑固でしたが、この頑固な親父とですね、この細かい兄貴、私の兄貴も細かい、その兄との生活にですね、うんざりして家を出てってしまったということなんですね。で、まあ財産を分けてもらって、旅立ったわけなんですが、その放蕩の限りを尽くして使ってしまった。まあ食べるものもなくなってですね、この豚の餌になるレンズ豆を食べるようになるんですね。この豚のっていうのは本当にユダヤ人にとっては本当に不浄のなものであったわけなんですが、それほどまでに落ち込んでしまった。でふと我に返ってお父さんのところに帰ろうと決意するわけですね。お父さんにごめんなさいと言おうとですね。父親はですね、本当に父親ってそういうもんだと思うんですよね。どうしてかなと、息子のことをね、今どうしてかと思うわけですよ。ですからその息子が帰ってくる、本当にですね、まあ息子は謝罪の言葉を口にし始めるんですが、父親はね、それどころじゃなくてですね、新しい服を着させ、一番いい服を着させたりですね、まだ指輪もはめてあげたりですね、履物を履かせてですね、本当に、でしかもですね、豪勢な食事も用意させるというですね、そういう寛大ぶりだったんですね。でその様子を見たですね、ちょっと今日読んでいただいたその後のところなんですがね、その後半はそのお兄さんですね、このお兄さんはもうきちっとした人で、ですね、本当にお父さんを大事にしてお父さんの仕事を手伝っていましたが、でいつものように畑から帰ってくると家の中がどうも賑やかですね。そしてお父さんが ですね、弟が帰ってきたってんでとっても喜んでると、そのはしゃぎようにですね、お兄さんは本当に不満が爆発するわけですよ。あなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくる、肥えた子牛をほぐっとおやりになる。お兄さんは批判を通してですね、自分は我慢したのだと無意識に告白しているんです。お兄さんは父親に忠誠を本当に尽くしたんですよ。それはお父さんを愛するためじゃなくってですね、どうしてもやっぱり自分が何かをしてほしかった、自分もお見返りとして財産をもらいたかった。ここでもですね、お兄さんもまた失われた人間であることが明らかになるんじゃないんでしょうか。そのお兄さんですねの息子にお父さんが言います。15章32節、お前の弟は死んでいたのに生き返ったんだよ、いなくなっていたのに見つかったんだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと言ってますね。この見失った羊を見つけた羊飼いはですね、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言いました。銀貨を見つけた人はなくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言います。失った子をですね見出したお父さんは祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前だと言いました。このルカの15章を貫いているのはですね、見失ったもの、なくしたものを見つけた喜びなんですよ。主イエスの話を聞きに来たこの徴税人とか罪人はですね、イエスにとって見失ったが見つけ出された羊であり、見失ったが見つけ出された銀貨であり、死んでいたのに生き返った息子だったんですよ。そして見出せなかったものは自分が罪人であることに気づいていないこのファリサイ派や律法学者の人だったんですよ。自分たちが本当に罪深いものだと、傲慢なものだということに気づいてない、そのことなんですよ。ファリサイ派たちはですね、自分たちは正しく生きていると思い込んでるんですよ。しかし神様の視点から見るならば、彼らこそ迷いの中で滅びようとしている人に過ぎないんですよ。傲慢なもの、そのことに気づいていない彼らに向けてですね、この三つの例えが語られたんですよ。私たちは自分をどちらの方に置くんでしょうか。自分が迷った羊、失われた銀貨、失われた息子だと思う人はですね、探し出してくれた神様に感謝して新しい人生を生きることができるんだと思うんですよ。道は開かれていくんだと思う。しかし私たちが自分は人よりもまあまあマシだとね、教会にも所属してちゃんと礼拝も出て、ちゃんと献金もして、戒めを守っている、正しいと、そういう思いを持ってしまう。そういう傲慢になってくれば、私たちは失われた存在になっていくんですよ。まだまだ私たちは足りない、信仰も足りないんだ、そういう思いを持ち続けなきゃいけないと思うんですよ。私たちの社会は本当にこの民主主義をよりどころとして何事につけても多数決、一匹よりも99匹を大切な社会となってしまいました。いつの間にかですね、数を得た者が勝ちであって数を得られなかったのは負けたんだと、 成功者をたたえて挫折者を見捨てていくような社会になってしまった。マイノリティはなかなかですね、いつも苦労をする。そのためにこの民主主義社会の中で3万人を超える自殺者をですね毎年生んでるわけですよ。まだこの社会の挫折者はですね、本当に燃える羊、失われた銀貨、失われた息子に例えられるんじゃないんでしょうか。主イエスは、父なる神はですね、一匹の羊、一枚の銀貨、一人の息子を見捨てないで、見つかるまで探し求められる方なんですよ。見つけられたものはですね、見つけ出してくださった神様に感謝する、喜びを分かち合うと、というふうにですね言われてるんです。少数者の意見をですね本当に大事にしていかなきゃいけないと思う。本当にあろうことかマイノリティと言われてる人たちを押しつぶしてる、そういう現実もあるじゃないですか。皆さん、どんな思いして皆さんがデモまでやって社会に訴えてる、それでも全然無関心ですよ。今そういう世界ですね。主イエスは悔い改めました。徴税人と罪人たちをですね、迷い出た羊、見失った銀貨、放蕩息子に例えてですね、彼らが悔い改めて帰るのを神様は喜ばれると、ファリサイ派や立法学者らにですね教えたんです。私が来たのは正しい人を招くためじゃなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たんだと、5章32節で言われてます。教会の使命とはこの主イエスの教えにあるんです。この3つの例えは私たちにですね本当に重い問いかけをしていると思うんです。私たちはさまざまな悩み苦しむ人に無関心になりがちです。教会に来られなくなった人たちを、一匹の羊、一枚の銀貨、一人の息子としてですね見つかるまで探し求めているんだか、彼らのために祈り続けているんでしょうか。私はいつも牧会祈祷で今日もお祈りしました。長い間お会いできない方のために鳥の死の祈りをさせていただきました。あるいは皆さんがお体の調子はどうなのか本当に気になりますよ。そのようにしてやってますかということが問われているんですよ。しかしね、ここからなんですが、何をどのようにして行って生きていけばいいのかという思い悩みは尽きないんじゃないんでしょうか。ね、しかし何をしたらいいんだろう。一生懸命にね、もう何十年、もう十何年、約20年手紙を書き続ける。毎月のように手法棚にたまった手法を一生懸命に封筒に詰めて、お手紙を添えて、お元気ですか、手紙を添えて送るけど返事もいただけない。それでもね、それは続けるんですよ。ね、何をしたらいいんだろうか、悩みはつきません。でもね、道は必ず開かれるんです。その糸口は必ず開いてるんですよ。その糸口とは本当に天の神様のもとなんですよ。天の父なる神様に向かってはですね、いつも開かれてるんです。私たちはどんな状況の中でもそこに向かって祈ることができるんです。そこから神様がですね、本当に全能の力を持って道を開いてくださる。 このいつも開かれている糸口、天に目を上げる、そこから必ず新しい道が開かれていくんです。神様が開いてくださるんです。そのことを信じようと思うんです。私はそのことを信じたい。だから喜べるんですよ。具体的に言うならば、常に聖書に帰ることですよ。御言葉に聞き続けて祈り続けることですよ。本当にね、試行錯誤あるかもわからない。家庭集会をやってみよう。いろいろとの学びの会をやってみよう。やることなんですよ。そっから必ず新しい人も今までも来られるようになってきてましたし、またこれからも与えられてくると信じることだと私は思います。私たちの本当の目的地、それは天の国、神様の国です。私たちはそこに向かって日々歩いてるんです。私たちのその歩みの中で、私たちはエジプトを脱出したあのイスラエルの民がですね、40年の荒野の旅で天からのマナを持って養っていただいたようにですね、神様の養いの中に生かされていることをですね、知らされ続けていくんじゃないんでしょうか。そしてその歩みこそ、思い悩むものとされたものの歩みなんですね。思い悩まないものにされたですね、ものの歩みなんですよ。この道へと私たちは招かれています。教会創立100周年まであと3年です。神様のお招きにお応えしてですね、道は開かれていると信じてですね、神様の国と神様の義を求めながら皆さんと共にですね、歩んでまいりたいと願うものであります。どうか、皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、創立97周年の主の日の礼拝、このように守ることができまして感謝いたします。どうか神様、私たちは本当に迷い出た羊のような、本当にですね、愚かな歩みをしていきます。放蕩息子のような愚かなことを繰り返す私たちであります。しかしあなたはそういうようなものでもいつも探しに来てくださいます。どうかそれを信じて歩むことができますように、良い道を開いてくださるんだと、そのことを信じて歩んでいくことができますように、神様導いてください。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。